それでは今朝は、救われた喜びを握りしめと題して、小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、新約聖書、ルカの福音書、17章、11節から19節です。新約聖書ルカの福音書17章11節から19節です。ではお読みいたします。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとサラートに浮かされた10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で広げられた。そのうちの一人は、自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら、引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼は、サマリア人であった。すると、イエスは言われた。10人清められたのではなかったか。不妊はどこにいるのか。この他国人の他に、神をあがめ、るために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。
改めまして皆さんおはようございます。冬が暦の上では冬ですけれども、まだまだこの暖かさが残る秋、気持ちの良い秋で皆さんも、もみじ狩り、紅葉を見に出かけられたりしているかと思います。今朝も共に主を仰いで御言葉を開きましたけれども、今朝このルカの福音書から、救われた喜びを握りしめという題をつけました。救われた喜び、それを握りしめる。救われた喜びというと、皆さん自分の時の自分のことを思い出すことできるでしょうか。もう何十年も前だという人もいらっしゃるし、また最近という方もいらっしゃるかもしれません。でも救われた時の喜び、私は今まで何人もの方がこの洗礼を受けていかれる、イエス様を信じて、そして、洗礼を受けられた、その喜びの姿をそばで見させていただきました。みんな導かれ方は違いますけれども、いろんな背景から導かれてきて、でもイエス様と出会って、そして、イエス様を心にお迎えして告白する。ある方は涙して本当に祈る方もいらっしゃいますし、ある方は静かにその救いを受け止めて、イエス様と共に歩む決断を持つ方もいらっしゃいます。自分の時のことを思い出すからでしょうか。それを見ている方は、この見ている方も、嬉しくなります。今年もほとんどの時期この場所で礼拝が捧げられませんでしたが、イエス様を信じて告白して洗礼を受けられる、そのような方のために祈り会でも、またそれぞれでも祈っています。この救いの喜びを握りしめてイエス様のところにやってきた人が、この開いた中に登場します。今朝このルカの17章に登場します。 喜びを握りしめてやってきたっていうんです。しかもそれは救われた喜び。まあ、握りしめるという言葉は言うまでもなく、しっかりと握って離さないという意味です。しっかりと握って離さない。お母さんが子供の手をしっかりと握ってはぐれないように、離さないように。あの時の救いの喜びをしっかりと握って、握りしめて離さない。時々ですね、その自分の握っている手からこう緩んで、離してしまう時に訪れます。今朝ここに集っておられる、またオンラインで礼拝を捧げている研修室にいる皆さんはいかがでしょうか。今朝も救われた喜びをしっかりその手に握っておられるでしょうか。この救いの喜びを握ってやってきた人は重い皮膚病にかかっていた、まあ、サラートとありましたが、サラートにかかっている人でした。まず今朝ここから第一番目に、10人とも癒しを受け取る信仰があった、そこを見ていきたいと思います。10人の人がこの重い皮膚病にかかっていたっていうんですね。そしてその人がこのサマリアとガリレアの境目を通ってこの旅をしているイエス様を見てですね、この時このチャンスを逃すまいとして大きな声で叫んでイエス様を呼び求めたっていうんです。先ほど読んでいただきましたが、このようにありました。11節、さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリレアの境を通られた。ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。まあ、聖書を読むと、この重い皮膚病がモーセの時代からあった、遡ってですね、何千年も遡ったモーセの時代からあったということがわかります。民数記の十二章の中には、モーセを非難したお姉さん、ミリアムが、神の前に罪を犯したとして、この皮膚病、サラートに侵された記事が出てきます。ミリアムの手はですね、真っ白い衣のように、この、なったっていうんですね。症状が現れた。そして、このミリアムはそのことを通して、民からですね、隔離されます。ですからサラートは単なるこの重いこの病としてではなく、この聖なる神との交わりにふさわしくない汚れたもの、不浄なもの、そのようにして扱われた、まあ、罪が見える化したというんでしょうかね、体の症状として、そのような類のものでした。ですから民からも隔離されました。そして回復したということが分かったときには、祭司がそれを見届けて癒しの宣言が必要でした。その癒しの宣言がされると、再びこの民の中に生活を戻すことができる、まあ、そのようにされていました。まあ、他の人と接触がないように、これにかかったものは、私は汚れたものです、汚れたものですと言って、大声で言いながら、そばに来てはいけないよという印のために大声で叫びながら、歩かなければならなかった。義務付けられていました。もちろん家族と一緒に住むこともできませんでしたし、孤独に生きなければなりませんでした。まあ、彼らは生きた屍。生きてるけれども、生きた心地がしない。そのような生きた屍とみなされて、癒されるのはこのイエス様の時代も、何人もこのサラートに侵された人がイエス様を癒した記事が出てきますが、死人が蘇るのと同じぐらい難しいと考えられていました。このどんな様子だったかというのは、まあ、映像で見たら一番わかりやすいんですけど、イエス様の時代をイエス様の時代のユダヤを舞台にした映画、 ベンハの中にこのワンシーンが出てきます、このアカデミー賞を取った有名な映画ですが、主人公の王家出身ユダ・ベンハはこの信仰に厚い家族で、いつもこの豊かな生活をしていました。ところがある日、このお母さんと妹が、冤罪でローマに捕まって捕らえられて、そして暗く狭いこの地下牢に何年も投獄されて、重い皮膚病となって、そして元の生活にはもう戻れない。ベンハーと出会った時にはもうその皮膚病に侵されてですね、地の谷と呼ばれる場所、同じような病に侵された人たちの集落で、まあ、生活する。食事は上の方から、谷のこの山あいの方から、この荷がですね、放り投げられるようにして、投げられて、そして、食料を谷に落として配給する。まあ、そんなワンシーンが出てきます。痛ましい、この惨めな生活です。そのような立場にあった十人の者たちが、イエス様がこの町を通ってエルサレムに行かれる、そこを見出して遠くから叫んだんですね。イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと。まあ、どれほど悲痛な叫び声だったかなと思います。イエス様は気づいて、イエス様が気づいてくださるように必死に叫びました。当たり前のことですが、治りたかったからです。自分をこの状況から解放してほしかったから。そして、それができるのはイエス様だということを、このお方だということを信じていたから。この辛い状況から解放してくださるお方はイエス様だと期待していたから、この自分の身を晒してでもですね、イエス様、私を助けてくださいと叫びました。イエス様はこの声に気づいてですね、彼らの方を振り向いて言われました。14節。イエスはこれを見て彼らに言われた。言って、自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。彼らはそう言われて出かけて、その行く途中でですね、清められたって言うんです。15節。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。この十人のうちの一人はサマリア人であったと言うんです。ご存知の通り、この歴史的な背景からユダヤ人はサマリア人と交わりを持ちませんでした。交わりを持たないというよりも、軽蔑して見下していた、そんな存在でした。彼らの土地を踏むのも汚らわしいと言って、山賊が通るような山道を回るほど毛嫌いしていたサマリア人。この十人の中にこのサマリア人がいました。そしてこの一人いたこのサマリア人だけが行く途中で自分の体が癒されていくのことを知って引き返したっていうんですね。引き返してイエス様の足元にひれ伏して感謝を捧げたと。彼が癒されたのは祭司のところに向かうこの途中でした。必死に十人が求めるこのイエス声をイエス様は聞かれて、そして言ったんですね。その彼らに、行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。アウトラインには英語も入れました。英語はストレートでわかりやすいですね。Go! 行け！ Show! 見せよ！ yourselves, あなた自身を to the preachers, 祭司に。イエス様は私をたちをこの憐れんでくださいと言われたこの場所で憐れみを施したんではなかったんですね。この場所で癒してくれても祈ってくれても良さそうでしたが、この場所では何もしませんでした。ただイエス様がしたのは、行きなさい、あなた方のその体を自分を祭司に見せなさいという言葉を授けただけでした。祭司に見せてきれいに治っているとされれば、公に宣言してもらえれば、彼らは元の生活に戻ることができたわけですから、祭司に見せなさいと言われたのは癒されることが前提であったということがわかります。しかし癒されることが前提であっても、自分たちの体は今この場ではそのような兆候は何もないわけです。その言葉を信じて行うかどうかはその人自身に任せていました。まあこれに応答して出ていくというのは信仰がいりますよね。イエス様が言われたその言葉でも、現状はまだそれが見えない、でもその言葉通りに、その言葉に従っていくかどうか、それは聞いた側に委ねられていることでした。列王記にこのシリアの将軍ナーマンの記事が第二列王記の5章に出てきます。将軍というこの高い地位にありましたけれども、ナーマンは人に言えない悩みがあったんです。彼も同じ皮膚病に侵されていました。なんとか治りたいと願って、そして治してくださるお方がいるということを聞いて、預言者エリシャのもとに長い距離を旅して、何百キロと旅して、しかも高価な貢ぎ物をですね、たくさん用意して、その預言者エリシャのところを訪ねます。にもかかわらず、この預言者エリシャはですね、この高い地位にあって遠い距離を旅してきた、そしてたくさんの貢ぎ物を持ってきたこのナーマンを出迎えなかった、顔も見せなかったって言うんです。そしてナーマンのもとに使いをよこして言うんです。ヨルダン川に行って7回浸かりなさいと。与えたのはその言葉だけでした。ナーマンはこの扱いに、分かりました、ヨルダン川に7回使ったら癒されるんですねと喜んで馳せ参じたのではなく、この預言者エリシャの応対に憤慨するんですね。なんてことだ。ナーマンの中にはもうすでに頭の中に想定がありました。預言者エリシャが出てきて丁寧に自分を迎えて、そして癒されると思うにふさわしいことを何かしてくれる、そのように勝手に考えていましたが、全く違ったんですね。言葉をただ授けられただけ、しかもその内容は誰にもできる、ヨルダン川に行って7回浸かるということ、俺を何様だと思ってるのか、まあそのようなプライドが邪魔をして、この言葉をいただいたけれども従って行うことができませんでした。結果的に彼はそれに従っていくんですけれども、その与えられた言葉に求めがあってもですね、従えるかどうかというのはまた別な話です。求められたのは私たちが何をするかということではなくて、信仰を持って語られたことに従えるかどうかでした。イエス様の十字架の贖いを信じて救われる、このシンプルなことがどれほど難しく、まあ、されているだろうかと、そう思います。他力本願、自分が荷を負って、自分が苦しんで、自分が責任を負ってしなければ救われるわけがない、まあ、そのようにこの救いを 退ける人たちもおられます。当時ですね、この、イエス様の時代、このサラート、この病が癒されるのは死人が蘇るのと同じぐらい難しいと考えられていたそうです。そしてこの癒されることが難しいと考えられるほどの病でありながら、この十人は生きなさいと言われたイエス様の言葉、生きなさいと言われた時点ではまだ自分の身には何も起こっていなかったけれども、十人ともイエス様の言われる通り祭司のところに向かって歩き出したんです。イエス様が言われた言葉をもらって歩き出しました。これが信仰です。信じたから行動が起こされた。まだそれが起こっていないけど、私たちの信仰生活もまだ見ていないけれど、でもそれを信じて従っていくときに、その中に神様は御業を成してくださる。それが私たちの主との歩みであります。ここで重要なのは、誰がその言葉を語ったかということです。誰が私たちに言葉を語られているか、それを私たちが知っているかということが重要です。近所のおじさんが言った言葉だったらどうでしょう。その言葉通り言ったでしょうか。いやー、あの人は人格的に優れているし、いつもいいアドバイスをくれる、だからあの人の言うことだったら従ってみようか。まあそうはならなかったはずです。イエス様が語られたから、その言葉に従って行動を起こしたんですね。求めたお方は誰なのか、そのお方はどんな方なのか、自分をこの問題から引き出してくれる、救い出してくれる、この苦しい状態から解放してくれる、それができるのはこのお方イエス・キリストだと、この十人はそれがはっきりしていました。どうでしょうか。今朝皆さんはそのあたりがはっきりされているでしょうか。誰が私たちにこの言葉を与えてくださっているか、信仰の覚醒を持ってですね、それをはっきりと見て握っておられるでしょうか。救いを求めた方の言葉を信じて彼らは従って出て行きました。イエス様の言葉は、病さえも従う権威がありました。悪霊よ出て行けと言えば出て行く、耳を開け、エパタと言えば耳が開く。イエス様はこの病というものもその足の下に従える権威を持っておられた。それは今も変わりません。私たちがイエス様の名を求めて祈るとき、その権威あるお名前が私たちに託されているんですね。彼らは結果を見たから、ああ癒されたという結果を見たから出かけたんではなく、見ていないけど、イエス様が語られた言葉を信じて、イエス様の権威を信じて従っていきました。そこに歩むときに、この具体的な行動の中にご自身を表してくださる。振り返ってみれば、私たちの信仰生活もそうだったんではないでしょうか。手探りのような状況の中で、まだ見ていないけど、わからないけど、でも祈りの中で一歩踏み出していくときに、その踏み出した一歩の信仰の足跡を見てですね、イエス様が伴ってくださる、聖霊が追い風となって私たちを支えてくださる、従って歩む中に御言葉が成就していくんですね。私たちの与えられた約束が、そのようにして私たちの信仰生活もあるんではないでしょうか。まあ、主は今生きておられる、我がうちにおられる、この歌を礼拝の中でも、また皆さんも家で過ごすとき、職場に行くとき、 口ずさむことないでしょうか。主は生きておられる。この主は生きておられる、この礼拝の中にですね、イエス様はこのただ中に生きておられます。そしてどこにおられるのか。信じてイエス様を心にお迎えした私たちのうちにおられるっていうんですね。それをどんなところでも、もしですね、心がうなだれるようなことがあったとき、何か信頼しきれないような不信を自分のうちに感じるときに、その感覚に頼らないで、主は生きておられるという事実を賛美させていただきましょう。これ簡単なフレーズですから、どこででも歌います。主は生きておられる、我がうちにおられる。賛美はですね、私たちの信仰をこの奮い立たせる力がありますよね。それは告白だから、賛美捧げていくときに私たちの信仰がこの覚醒されて、イエス様がおられるということをもう一度ですね、奮い立たせてくださいます。この十人は祭司のもとへ向かう途中、まあどのくらいの道を 歩いたか分かりません。でもその道のりの中で体に異変が起きたんですね。腐りかけていたこの手や顔の肉が戻り始めた。あれ、何か手がきれいになっている。触ってみたらですね、きれいになっている。そして、失っていた手先の感覚も戻ってきた。願っていたことがこの行く道のりで起こっていったんです。手を見て、顔を触って、そしてわー、癒されている。長い間心にのしかかってきた、重く引きずってきたこの大きな荷物を誰かが後ろでプツンとこう切ってくれたかのように、晴れ晴れとして足取りが軽くなって、そして引きずるように歩いていたのが、気がつけばですね、小走りになって、自分の手や顔をこう覆っていた布をですね、脱ぎ捨てて、太陽の光を浴びて、そして足取り軽く祭司のもとへ走っていきました。まあ、そんな映像が目に浮かびます。身体的な癒しは、の喜びはもちろんだったと思います。でも、それ以上に彼らの喜びは、失っていた希望の回復。それが彼らの喜びであったはずです。問題の解決、この患いが取り去られること。人生の意味を取り返した、取り戻した。屍のようなその時間が回復された。体が癒されたことの喜びはもちろんですが、そのことを通してもたらされる、この回復というものがさらに彼らを力づけたはずです。この10人と置かれた状況は違うけれども、同じようにこの虚しさを抱えて日々を生活している、生きている、まあ、共通した面を持っておられる方がこの中にもいらっしゃるかもしれません。あの十人が求めたように、このお方が私たちをそのようなところから引き上げてくださる、解放してくださる。もしそこに信仰を置くことができるなら、天のお父様はこの十人の重い不病を患った人たちを癒して人生の意味を取り戻してくださったように、私たちにもそのことをなしてくださいます。この十人はその癒されながらですね、そして祭司のところに向かっていきました。祭司のところに行って癒されたとみなされれば、家族のもとに帰れる、社会復帰できる、また自由に親しい人と交われる、新しい生活が 戻ってくるんですね。ところがこのサマリア人、彼はそのようにそのような道のりにありましたけど、一人引き返して大声でイエス様を褒めたたえながらイエス様のところに戻ってきて、その足元にひれ伏しました。10人が出て行きました。第2番目はしかし感謝を捧げるために戻ってきたのは一人だけでした。まあ、どんなことであったか、後の9人は戻ってきませんでした。イエス様の言葉を信じて出かけた9人も信仰がありました。癒されるという信仰がありました。イエス様を信じて。それは素晴らしいです。けれども、彼らの信仰は問題が解決される。それにとどまりました。生きるための恩恵、この世での生活安泰、それにとどまって、自分を罪から救い出してくださる、そのお方を拝するまでには至りませんでした。イエス・キリストを崇めるためには戻ってこなかった。けれども、このサマリア人は問題解決だけにとどまらなかったんですね。この病を癒すことができる方は、自分のこの罪から救い出して、新しく作り変えてくださる救い主であると知ったんです。サラートに侵された人、この記事はですね、他の福音書にも出てきますが、癒された、先ほど読んだところもそうですけれども、癒されたという言葉ではなくて、清められたという言葉を使っています。このサラートがもともと不浄なもの、神の怒りを買って罪人とみなされたこの現れであったという特徴があったゆえですが、他の病とは異なって、この宗教的なこの汚れ不浄を表していたから。サマリア人は、このイエス様のもとに戻ってきたんですね。自分をこの罪から救い出してくださるお方、問題解決を与えてくださっただけでなく、さらにはこの罪を持っている自分を救い出してくださるお方、このサマリア人に向かってイエス様は言われました。19節。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのですと。イエス様はその前に言われたんですね。この人を見て。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかと。肌が元通りにきれいになって病気が治るほどの信仰、この信仰を10人は皆持っていました。しかしイエス様の御国の力に預かって救われたのはこのサマリア人だけでした。イエス様は言われたんですね。あなたの信仰があなたを救ったと。癒された他の9人も問題が解決して喜びの日々が訪れたはずです。けれどもこの人生の意味をこの世に置いているものはやがてまた再び同じ問題にぶつかっていくときに、他の問題が押し寄せていくときに、 また同じような虚しさがやってきます。このサマリア人はそれ以上のものをこのイエス様からいただきました。第3番目はイエス様の足元にひれ伏そう。イエス様は感謝したものもしなかったものも全員その願い通りに癒されました。しかし神を褒めたたえるために戻ってきたのはたった一人だけだった。ここで礼拝とは何かということを理解する上で大事なことを、重要な教えがあるように思います。自分に役とって役に立つ神様、自分の願いを聞きまた必要を満たしてくださる神様、確かに私たちの天のお父様はそのようなお方です。自分のニーズに応じて教会や礼拝に関わるような意識や行動が知らず知らずのうちに私たちの信仰をのうちに侵入していることはないでしょうか。どれだけ役に立つか、聖書の教えがどれだけ自分に役に立つか、礼拝に来ることが自分にとって役に立つかというそのような視点です。自分にとって役に立てばよし、役に立たなければ不要という思いがどこかにこう忍び寄ったり潜んだりしていないでしょうか。礼拝は何かを得るために集まるのではなくて、私たちに本当に必要なものはもう与えられている、必要なものがすでに与えられていることを私たちが知って、それを感謝を捧げる場所です。この感謝をサマリア人は捧げに来たんですね。自分が癒されていることが分かってイエス様のところへ戻ってきたこの人は、神の民のユダヤ人ではなくて清い神から遠い存在として軽蔑された、礼拝に来るなどふさわしくないものだと退けられた、その蔑まれていたサマリア人でした。この人は大声で神様を、イエス様を褒めたたえながら走ってやってきたんですね。まあ走ってとは書いてないですけど、まあそんな情景です。ハレルヤ主よ感謝します。イエス様のもとにやってきてイエス様の足元にひれ伏しました。イエス様はその彼に言ったんです。あなたの信仰があなたを救った。私たちは今朝どうでしょうか。自分はどちらかなと、まあここを読むとですね、9人の方か、あるいはサマリア人であるか、まあ、問いかけがやってきます。自分のための礼拝なのか、自分のための神様なのか、いやもうそのお方は私を必要なものを満たしてくださっている。そのお方を拝するための礼拝なのか。まあ、ここはですね、義理がたいかどうかということが問われているのではないんです。まあ、私たち日本人が読むと、まあ、なんて薄情な、癒してくださったんだからちゃんとそのお礼に戻ってこなければならないじゃないか、まあ、そのような義理を美徳とする日本人からすれば、喜びの応答でさえも、喜びの応答、その礼拝でさえも義理というものにすり替わってしまわないように気をつけなければなりませんが、このサマリア人は義理でお礼を言いに戻ってきたわけではありませんでした。この人は心からイエス様を礼拝したくて戻ってきたんです。心の内側から喜びが溢れて止まらなかった。なぜでしょうか。 癒されたからでしょうか。もちろんそれもあります。でもそれはサマリア人である自分も同じように病が癒された。それは同時にこの人にとって神様の愛は自分にも注がれていたんだということを気づいた、知った大きな出来事でした。この病が癒されたということ以上の喜びだったんですね。病が癒されることは嬉しいです。でもそれ以上にそのことを通して自分も愛されていた、そのことを知りました。自分にも神の愛が注がれていた、その喜びがこの人をイエス様のもとへ向かわせました。そしてイエス様の足元にひれ伏して感謝したんです。私たちが捧げる礼拝もこのようなものでありたいと、皆さんそう願わないでしょうか。救いの喜びを握って握りしめてですね、神の愛が今日も私に注がれている、それを教えてくださるのは聖霊です。朝に晩に私たちが祈るたびに忘れていたその事柄を思い起こさせてくださる。当時礼拝を捧げる場所はエルサレムの神殿だという限定がありました。サマリア人はこのゲリジム山にある山で礼拝していた、別々のところで礼拝していたんですね。どっちが 本物か、どっちが本家かという、そんな言い争いもあったようですが、けれどもイエス様はここでイエス・キリストが崇められる場所、それこそが誠の礼拝の場になるんだということを示されたんです。ヨハネの4章には井戸に、炎天下にの井戸に水を汲みに来たサマリアの女性にイエス様が語られた記事が出てきます。イエス様は礼拝の奥義を一番最初に語ったのはこのサマリアの女性でした。このヨハネの4章23節24節アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。ヨハネの4の23-24、はい。しかし、礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。ユダヤ人だけ、そしてエルサレムの神殿でなければと限定されていた礼拝から、主を崇める場所すべてが礼拝の場となる。異邦人もその場所に招かれている。その時が訪れた。イエス様の足元にひれ伏したこのサマリア人の姿からもそのメッセージを受け取ることができます。私たちにとってみれば、職場に向かうこの道のり、駅まで自転車で行く、牛を賛美しながら崇めながら、あるいはその職場で、学校で、時にはお風呂場であっても、どこででもイエス様を崇める場所、心を向けて賛美を捧げ祈る場所、そこが主を礼拝する場となります。私たちがこの礼拝を捧げに教会に来るのは、神様から何かを獲得したい、得たい、この何かを神様と取引するようなためではありません。今週も礼拝に行った、だからこの一週間神様も守ってくれるだろう、 行けば安心、行かなければ在籍感、そのようなレベルの話ではないんですね。私たちが礼拝を捧げるのは、すでにこの天のお父様が私たちを愛してくださっているという気づき、感謝、それを捧げる、応答するためです。さらに言えば、そのようなことに気づいて感謝の中で礼拝をすることを通して、私たちはこの世の中に向かってです、この世の中に向かって神に感謝する生き方があるんだということを、人は神の恵みによって生きるんだということを証しし続けるんですね。まさにこの戻ってきたたった一人のサマリア人がそうでした。神に感謝する生き方がある、恵みによって生きるということを、これを見た者は何か応答が起こされたはずです。10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか、この他国人の他は神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか、というこのイエス様の質問、この質問は神の救いの恵みと祝福に預かっている私たちに、どんな生活をするべきかを考えさせられます。今もしですね、感謝と賛美のこの生活を失っているとしたなら、その理由は何でしょうか。どのようにしたらその感謝と賛美を回復することができるでしょうか。そのことを胸にしながら、主の前にですね、今祈りを捧げていきたいと思います。私が捧げる礼拝、心からの礼拝、それは救いの喜びを握ってイエス様の足元にひれ伏す、そのような姿です。今御言葉に落として祈りを捧げましょう。天のお父様、あなたはいつも私たちに向かって、あなたはどうなりたいのかと私たちの信仰に呼びかけてお尋ねになるお方です。それはあなたは私を信頼しているかという問いかけとなって私たちのうちに響きます。あなたは10人とも癒されましたが、その10人の応答は異なりました。私はどうでしょうか。自分の必要が満たされることだけに安住して、もっと大きな神の救いの恵みに預かっている、そのことに気づかず見失っていないでしょうか。聖霊様、どうぞあなたの光で私たち一人一人を照らしてください。あなたの愛が私たちに注がれて、イエス様の命を引き換えにするほどの尊い価値ある救いがすでに与えられました。私たちはその救いの喜びを握って、あなたの御前にいつも礼拝を捧げたいと願います。私たちの礼拝がどんな時にも そのことに感謝を捧げる場であり続けますように、聖霊で満たして導いてください。そして神を褒めたたえるために戻ってきたサマリア人のように、主を礼拝することを通して神に感謝する生き方があるということ、人は神の恵みによって生きるということをこの世に向けて証しするものでありますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。